にちは、こんばんは、感謝します。最近といいますか、今ちょっと教会で子どもたちを通したり、いろんな方々を通してこう家族の方々に福音が伝えられているっていうことをですね、聞いて本当にこう嬉しく思っています。なんか伝える人がないと、一緒にこう聞くことからとありますけど、伝える人がなければ救われることができないんですね。だから本当に、伝えるっていうことがすごく重要であります。で、ある方はそのもうなんていうかこう意識がないっていう状況になっている方もおられるんですけど、でも前に学んだように私たち霊的な存在、神様、天使、私たちだけが人間が霊的な存在ですけども、まだそこ生きておられる方はそこに霊がいるので、その人に意識がなくても福音を語るっていうことが重要なんですね。でそこから神様がなされるというか覚えていただきたいと思います。ですから、私たちの使命は語ること、救われるのは神様なんですね。私たちは誰も救えません。でも主が出してくださるのを期待してですね、私たちの使命というのを行っていきたいと思いますね。で、それでは、そしてですね、月刊誌が10月号が出てますので、ぜひご覧ください。四日市の虹ということでですね、今月が出ています。そして、ヨハネ森牧師の、関東圏と、あとイスラエル岡田牧師、九州のイスラエル岡田牧師のですね、メッセージを書いておられますので、ぜひ素晴らしいメッセージを読んでいただきたいと思います。あとパール牧師の、秋元牧師の四方山の話とかですね、素晴らしい信仰の、メッセージがありますので、見ていただきたいというふうに思います。それから御声新聞が出てますので、ぜひご覧ください。地球温暖化のことが第一面に載っていますけど、今本当に台風もですね、フィリピンに大きいのが来ましたし、またアメリカでもその大きなハリケーンが来ているということで、いろんな面でですね、こう異常気象が起こってきていますけど、それがこう間隔が今までこう1年ごととかだったのが、こう半年とか、もうどんどんその間隔が短くなって、次々にですね、こう災害とかが来ているというような状況を見るときに、終わりの時は近づいているんだなということをですね、こう本当に感じさせられるわけですね。それから歌手のことは載っています。笠井美希の読書がですね、載っていますので、いろんなアニソングとかアニソンとか歌謡曲とか幅広いジャンルでですね、今回載っています。ぜひ聴いてみていただきたいと思います。iPhone の方は1ヶ月無料とかがありますので、放送曲無料で聴けますので、ですね、ぜひ見て聴いてみていただきたいと思います。それから、那覇市の国際通りってあるんですけど、那覇の一番の目抜き通りですね、ここで路上ライブができたっていう素晴らしい形ですね。今沖縄エルサレム教会はこの国際通りに今街道が移ったんですね。だから本当に目抜き通りで教会があるって感じで、福岡に行ったら天神とかにですね、あるっていう感じで、日赤通りでしょうかにあるっていう感じなんですけども、あと九州の「サビの夏にしなさい」という働き方が証しが載っていますので、ぜひご注意いただきたいと思います。あと感謝の人になろうというのをずっとこう今前は吉田美奈牧師、今は亀田為兼の亀田牧師が乗ってるんですけど、証しがすごいですね。もう車壊されて窓を割られてカステラに盗まれたとか、そこで感謝したとか、もうそこから起こってくることがまた凄まじいんですけど、ぜひ素晴らしい証なの です、ね、読んでまた私たちも用いてですね、行きたいというふうに思います。あと映画のことがちょっと載ってて、ヒトラーとか戦った22日間とかですね、そういう映画が出ているということですね、ぜひ見ていただきたいと思います。あと西野修士が進学校の後期入学者募集中ということで、進学校のですね、これは進学校なんですけど、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。はい、それではですね、言葉に入っていきたいと思いますけど、さっきお話しましたが、10月7日は、エルサレムの平和を祈る集いが世界中で行われ、また日本の東京で行われます。で、私たちも教会でお祈りをさらにしていきたいと思うんですね。で、それは詩編にある御言葉から 始まっているわけなんですけれども、ちょっと出します。122編なんですけども、6節でエルサレムの平和のために祈り、お前を愛する人々が栄えるように、お前と続いていくんですが、エルサレムの平和のために祈れっていうのは神様の命令であり、私たちの特権であるわけなんですね。まあ、このために祈るということをですね、していきたいと思います。まあ、今非常に国際情勢の困難な状況にイスラエルがあって、またこれから起こってくることに困難な状況が予想される、そのイスラエルのために取り出すというとともに、さっき言いました神の国としてのイスラエルのためにですね、取り出していくということを話していきたいと思いますね。聖書に書かれている通り、こう、まあ、世界中から憎まれるという形になりつつあるんですけれども、しかし神様の手はそこにあるということをですね、覚えていきたいと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思いますけれども、マルコの福音書の11章のところ、先週と同じ箇所ですね、開いていただきました。で、もう一度ちょっとお読みいたします。マルコの福音書の11章の22節からお読みいたします。ご一緒にではお読みしたいと思います。22節からですね。イエスは答えて言われた。神を信じなさい、誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。また立って祈っている時、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。感謝します。ここ特に22から24節は今年私たちの群れにですね、与えられた言葉であります。そしてこの言葉は読んだ通りのこの奇跡をですね、神様なされるよっていうことを言っている箇所ですね。山に向かって動いて海に入れって、山って風林火山じゃないですけど、動かざるものの、動かないものの象徴であるわけですね。だからこれは奇跡を神様が、行うっていうことをですね、言っています。そして、こうするならばっていうことを言っているわけなんですね。そのことを覚えていきたいと思います。で、先週はですね、まず神を信じなさいというところから始まりました。で、まずそこがないと次がないので、まずイエス様、神様の存在を信じる、イエス様の十字架を信じるっていうところがまず始めていきます。それが大事なんですね。だからイエス様を信じてない人は、本来でまだ見てる方で信じてない人は信じていただきたいと思うんですね。そこから素晴らしい神様の救い、罪からの救いと永遠の命が与えられる、また祝福が始まってきます。で、クリスチャンにとってまた神様を信じなさいっていう時に、一つ重要なポイントはやっぱりこう神様の愛を信じているかどうかっていうこと、神様がそのままの自分を愛されているんだっていうことを深く知っているかどうかっていうことはすごく重要なことになってくるわけですね。で、先週はそれを妨げるものとして心の傷とか、それから誰かを許してないとか、それから御言葉を信じない、そのまま受け取らない、神様私たちを愛していると言っていますが、それを受け取らないとか、そのことによって私たちはその神様の愛っていうのが分からなかったり、また誰かを許してないがためにこう祈りが応えられなかったりということが起こってくるわけですね。ですから神様が私たちをどのように愛してくださっているのかっていうことを深く知るっていうことですね。それがすごく重要になっていくんですね。今パウラ・トモト牧師が今皆さんも祈ってくださっていると思うんですが、次々に問題が許されて、赤十字の狭窄症があって妻を不備になっている時に、また前立腺肥大が許されて、で今静脈瘤の手術をされたり、歯も割れだったり高血圧だったり、爪が取れちゃったりとか、いろいろ次々にこう問題がですね許されています。で、もうその時に どういう考え方をしているのかというと、神様、例えば京都国人の私たちも誰よりも主に愛されているわけですよね。で、愛していると神様は言っています。だから神様は秋元牧師を愛していて、愛している神様が許している、こう次々に問題が許されているわけですね。でその時に、どういうふうに考えるのかというと、神様を愛しているから最善以外なさらないので、これ神様の栄光ですね。一つはこの問題が癒しが起こりますし、この問題の解決っていうのが起こって、神の栄光が表されて、神の力が表されてくるということと、もう一つは知ったり学ぶっていうことですね。神様の愛がどんなに深いのかとか、神様がどんなに働かれるのかとか、神様を知るとか学ぶっていう、この大きく言うとこの2つのことがあるわけですね。で、秋元牧師はそれを学んだら、この今のこのさまざまな事柄っていうのはもういらないので、こう癒されて次のことに入っていくっていうことなんですよね。だから私たちも何か問題が許されてくるときに、それを許した神様の愛があるので、その神様は私たちに栄光を表そうとしています。その問題益として栄光を表そうとしていますし、そのことを通してこう神様の愛や神様の素晴らしさを私たちが体験させようとしています。 でも私たちがそれをもう体験したら、これは別に試練のための試練じゃないので、その必要がなくなるので、これなくなりますので、私たちがまずこの今許されている問題を通して、神様はどんな栄光を表そうとしているのか、また神様は何を私たちに示そうとしているのかということに心を向けていきたいと思いますね。で、それはなぜかというと、中心に神様の愛があるからなんですね。で、私たちに何一つ悪いことがされないからです。で、私たちが学んだらもうそれはいらないので、病気になる病気は取り去られたり、こう借金の問題、借金の問題は取り去られたりしていくということなんですね。だから神様の愛が土台にあるということをまず覚えていきたいと思いますね。そして今日のところで、23節に入っていきたいと思うんですが、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになりますと。誰でもって言われているので、私たち一人一人例外なくということですね。山に向かって、不可能に向かった不可能に対しても動いて海に入れと言ってとあります。言う、告白する、言うっていう、何を言ってるのかっていうことが大事なんですね。私たちが今どんな問題に直面してるのかっていうことも大事なんですけど、それ以上に 今私たちが何を口にしてるのかっていうことが問題になってくるっていう、それが重要であるっていうことなんですね。今私たちは教会で今預言者学校入門の学びをしているんですが、最後にですね、預言が中心の学びをしているんですが、最後に今言葉系の賜物を用いるという意味でも、最後に告白、信仰の賜物を用いてもらっているんですね。で、告白をしていただいているんですけど、でもその一つの告白を聞いていて、それが起こってくるなと私は思うわけなんです。で、なぜかというと告白してるからなんですよね。告白してるから、私農業してたんですけども、私種をまかないで収穫は期待できないわけですよね。やっぱり種をまいといて、どんなに不可能だと思ってもですね、今年は無理なんじゃないかとかですね、これは儲からないんじゃないかとか思っても、まいておけばそれが高値になってしまったりとか、素晴らしい作物ができたりして収穫できたりとかする。でもですよね、でも湧かないならばないんですよ。で、私たちこう言葉を語っておくか語っておかないか、信仰を用いてるか用いてないかっていうのは、その後にかかってくるわけなんですね。だから私だったら、教会のことだったら、男子だけで5000名礼拝になりました、神様ありがとうございますって告白して感謝していく。で、パパ現実を見ろとかですね、どこに5000名いるんだとか、こうサタンも言ってきますけど、それは無視ですね。神様が言われることを私たちが告白していく。で、まいてるならばそれが実を結んでいくわけですよね。だからまきましょう。で、言葉を、ね、皆さんが今直面している問題とか、特に山ってありますよね。不可能、可能なことももちろん告白していただいていいんですけど、不可能に向かって行っていきましょう。 言葉をですね発していきましょう。みんな人は笑うかもしれません。自分も不可能だと思うかもしれません。そんなのナンセンスだと思うかもしれません。でも構わないんです。でも主は導かれることは告白していってください。でそれが起こってくるんです。その言葉とともに神様の働きはもうそこから始まってくるんですね。だから語っていってですねいただきたいと思います。私以前熊本にいた時にある教会に姉妹がおられたんですが、その方はとてもちょっと家庭的にこう、恵まれなくて、でお母さんの病気とかいろいろあって最初からご両親と一緒に暮らせなくておばあちゃんに育てられた方だったんですね。で、両親の愛とか夫婦の愛とかよく、体験しないで育てられたので、自分はその自分の結婚ということに関してすごく恐れがあったし自信がなかったんですね。でもちょっとお話を聞いて、じゃあどんなタイプの人が好きなのと聞いてですね、鼻筋の通った人とか身長このぐらいの人とか、俳優でいうとこういう人とかですね、具体的に聞いて、じゃあそのためにお祈りしましょうってお祈りしてたんですね。であるところからこの教会群れ全体で告白っていう信仰を用いるっていう面で告白っていうことを語られた中で、その姉妹は、もうその時は熊本じゃなかったんですけど、その長崎だと思うんですけど、そこで告白を始めたんですね。でお互いにこう、私の結婚は祝福されます、あなたの結婚は祝福されますとか、私は御子の人と結婚します、あなたも御子の人と結婚しますとか、お互いにこうやってたわけですね。で、でも最初はやってたんですけど、みんなこうだんだん飽きてきちゃったりとか、やらなくなっていったんですけど、彼女だけこうやってたんですね。で彼女は、他の人から、普通に一般的に見ると一番なんか結婚に遠いって言いますか、ちょっとそのイメージを持てにくい人だったんですね。ご両親とも一緒に住めなかったりとか家庭的に恵まれなかったので、でも彼女は言い続けていったんですね。でそうしましたら、確かに鼻筋の通った人で、彼女はこのくらい大きくてですね、素晴らしい人と結婚しているんですけれども、牧師夫人になってますけれども、で告白っていうのはすごく大事だなと思ったんですね。で、それが自分にとって山であって不可能だと思うこと、難しいと思うことであったとしても、こう見心であるなら告白をするっていうことをですね、していきたいというふうに思います。疑わずってありますけど、人間疑わない人はいないので、これは疑いに立たずっていうことですよね。私妻ともう一人の人が、私は農業してたんですけど、そのある時にこうアルバイトで来てですね、そして